漫画の飯より、123。
はい、どうも、こんにちは、こんばんは。岩倉光美さんに恋をしているリクです。
うん、多分好きだろうなと思って。はい、みかんじスパスパでございます。
どうもどうも、スパスパさん、はい、こんばんは、は
い。こんばんは。
いやー、ロボットドリームズの話は盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。今夜はロボット2本立てということで。
そう、ロボット2本立てですからね。はい、昔、はい、自分の、なんか市民会館にやってくる、怪獣3本立てみたいなと一緒ですよね。
懐かしいですよね。ね。やっぱり、もう昔はね、2本立てとか3本立てとかありましたからね。
ありましたからね。うん、そういう夏休み子供映画大会とかそういうのがあってね。
その文化がね、なくなっちゃったもんね。
そうですね。
いろいろね、その怪獣映画とかね、やってたじゃないですか。
そうです、そうです。そうなんですよ。
なかなかね、今の世の中ではそういうところは見えないんですけど、もう、とにかくその映画館の席とかが、自由席やったじゃないですか。
そうですね。そうですね。
立ち見も OK やったし。
そうでしたね。
だからその辺が、やっぱり、懐かしさを感じますよね。当時のことを思い出すとね。
わかります、わかります。
あ、こんなんで見てた。うん、あれですよね、肘掛けのところに灰皿みたいなついて
る。ありましたからね。ありましたからね。そうなんですよ。
考えられないですけどね。
そうなんですよね。そうそう。
ああ、そういうのね。うん。それこそ、
けど
昔見た逆襲のシャア。
はい。
確か、その当時また自由席だったような気がする。
自由席ですね。
ですよね。
自由席です、自由席です。
うん。
インディペンデンスデイとかも自由席ね、全然自由席だったと思います。
あ、それぐらいまで自由席でしたかね。
そうです。セブンも自由席だったと思うんで。
ああ、そうか。じゃあ。
そうですよ。ブレアウィッチプロジェクトも自由席でしたよ。
90年代ぐらいまでは
やっぱ90年代と2000年代の境で、ほんでシネコンいうのが新しくできるよっていう話が多分2000年代の頭、ドア頭やったと思う。
あのあたりで、完全、指定席になった。
そう、指定席になって。
うん。
いわゆる行列作ってまで見るっていうスタイルがなくなっていったっていうのかな。
うん。うん、
映画が。
うん。
うん。チケット買うのに行列に並んでっていうのがなくなったっていうのか。
うんうんうん、
そうそう。そうでしたよ。セブンを東宝梅田で見たときは、
うん、
もう僕は内容をある程度事前に映画のラジオ番組で知ってて、うんうん、でこ、いわゆるもうサイコキラーがめちゃくちゃしてるドギツイ映画っていう知識を持って、公開日の朝一番見に行ったんですけど、
うんうんうん、
隣でカップルがですよ。
ははは。
マクドナルドを食っとるんですわ。
もちゃもちゃもちゃ
もちゃもちゃもちゃもちゃもちゃ。楽しみにね、ブラッピーみたいな感じで、もちゃもちゃもちゃ食べてて、もういきなり、あれじゃないですか、食欲の罪で殺されてるやつがスタートじゃないですか。彼女の方が、ウェーっていう感じやったっていうのは、
いくさんも隣で死ねばい
いのにって、ざまーって思える。そんなんやから僕はドッグなんですよ。ダックに冷たく見られるんですよ、
ね。ダック冷たく。
そうですよ。
そう。で、セブンはね、新しかったですよね。
新しかったです。
新しかったですよね。
新しかったです。面白かったです。
びっくりしましたし。
でも、インディペンデンスデイはインディペンデンスデイで僕すごく思い出がありまして、
うん、
隣が老夫婦やったんですよ。
おう。
ね、お年を召した老夫婦で、ほんで、座席 お手洗いにおじいさんの方が行ってなかったと。ほんで、ちょっとお手洗いに行ってくるんで、ほんで、おばあさんの方にも聞いたら、おばあさんも行きたいと。ちょっと荷物見といてもらえませんかねって言われたところから、友達と見に来てたんですよ、僕は僕で。で、あ、いいですよ、みたいなんで。おトイレに行きはって。ほんで、戻ってきはって、お二人とも戻ってきはって、あ、どうもどうもって言って、映画お好きなんですか、お若いのに、みたいな話になって、あ、好きなんですよ、みたいな話で、始まる前に結構世間話をですね、普通にする感じになって。なんか対策らしいですな、このインディペンデンスデーいうのは。満席ですしな、おじいさんがこう言うてて、本にと、どんな映画なんでしょうねって、ワクワクしますね、みたいな話が。ほんで、始まったと。やんややんやですよ。
うんうん、
ほな、後半ああいう展開じゃないですか。
うん、
ほんで、じじいが突撃していくじゃないですか。
うんうん、
ほんで、エンドロールが流れるじゃないですか。
はい、
横からね、
うん、腹をすする音が。
ズビズビっていう音がしたから、えー、って思って、 もしかしておじいさん泣いてると思ったら、わし、終戦がもうちょっと遅かったら特攻でしたんやって言い張って、おばあさんが本に帰ってきてくれてよかったって言うて、はぁ、友達と二人になったっていう思い出があってね。
映画の中、アメリカさんやねん。
そやねん。
インディペンデンスで突っ込んでくるじゃない。
せやねん。そこはええんかなって、ちょっと後で友達と議論したんですけどね。あのおじいさんそこ忘れてるよねって、あれアメリカやいうことを。だから地球軍になってたんやろうねっていう、ね。
なってたんですよね。
そう。そうそうそう。そんな地球連邦政府に勝ったジオン軍の話を今日はします。はい。
毎回ですけどね、枕が長すぎる。やっとたどり着いたわ。
初期のプレイステーションかっていうね。
ローディングが長い。
そう。まだかな、まだかな。
いやー、で。
そうですよ。機動戦士ガンダム、ジーク、アクス、
ビギニング
。これですよ。
いやー、とんでもなかったっすね。
立ちが悪い映画ですよ。
まあ、リクさんはね、一足先にね、
そうです。
宮田坊さんの方で、いろいろこう、はい、富様とお話
をそうです、お話をしまして、ほとんどがギレンの野望だったような気がするんですけども。
ギレンの野望はね、それはやっぱ出てくるよ、話は。避けては通れないよ。
通れないですよね。
通れないね。いやギレンの野望、本当によくできたゲームですからね。
ね。
うん。だから、ゲームの野望で何が良かったかなんですけど、
うんうん、
ゲーム性ももちろん面白いんですけど、
はい、
ムービーが良かったんですよ。
うん、わかりますね、それは。うん、すごく。
よくできたムービーをしっかり作ってたじゃないですか。うんうん、ちゃんとね、それなりに本物の声優使って。
そうそうそうそうそう。
で、まあ、史実あったことを、まあ、羅列はしてあるんですけど、うん、ちゃんとその、なんていうかな、ちょっとしたエッセンスがオンされてるから、その、今まで想像で補ってた部分をちゃんと絵で説明してくれた。
そうですね。
それがギレンの野望の功績の一つだとは思うんですよ、
うん、
僕は、
うん。なるほど。
うん。だから、今、YouTube でも確か繋げた動画とか見れると思うんです
よ。ああ、なるほどね。
うん、多分何本か僕も見たんで、見れると思うんですけど、あさって見たら見れるんでね、見たことない人はそれ探ってみてもいいんじゃないですかね。うん。しっかりと、一年清掃の、保管ができますよ、いろいろね。
大事ですよね。うん、まあ、この令和の時代にこんなに一年清掃が話題になるなんて。思ってなかったですけど、ですから、今回はネタバレしないと喋れないんで、ネタバレをします。
うん、まあ、うちの番組でね、
はい、
これを聞いて見てない人はいないと思いますよ。
そうですね。あ、こいつらまたネタバレして喋りよんねんな、って、わしも見た見た、みたいになってくれてると思うんですけれども。
まあ、リクさんがね、
はい、
初日に見に行ってですよ。
はい、
僕は先ほど、喋ったロボットドリームズを見に行ってたわけですよ。はい、で、ロボットドリームズの感想を喋ってたら、ゆくさんがポロッと、見れって言うてくれた。ジークアクス見れって言って。
そうなんですよね。ロボットドリームズの感想に対して、ところでスパスパさんって話を変えたんですよね。
そう。すごくプレッシャーを感じたんですよ。
ええ、そうなんですよ。
ピリリリリンつって。
ピリリンって。
リクさんからのプレッシャーを感じたわけですよ。
うん、
あ、これはでも行っとかなあかんなっつって、
うん、
で、まあ、行ったわけですよ。
うんうんうん、
で、前々からいろいろお話ししてますうちの娘ですよ。
はい。
いろいろ英才教育を施して。
施して、ね。ミルク放送局さんの方では森平さんに虐待だとまで言われ。
で、ですよ。前、リクさんとね、オフで多分話してた時だと思うんですけど、
はい、
エヴァは、 あの、見さされるもんじゃないよねっていう、自分から見るのはありだけど、
あ、うん。
あの、親から勧められて見るもんじゃないよねっていう話をしてたと思うんですよ。
しました、しました。
しましたでしょ。
しました、しました。
で、うん、この間、娘が自分で生きよったんですよ。
お
エヴァンゲリオンを見たわけですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、エヴァもいろいろね、劇、進撃やら、
種類がありますからね。
お父さん、これはどれから見ればいいのっていう。
なるほど。
で、うん、とりあえずテレビ版から見なあかんやろ、つって。多分わけわからんと思うけど、
うん、
テレビ版は見なあかんわ、とりあえず、つって、うんうん、テレビ版を見たわけですよ。
うん、
で、そこで多少のこうロボット体制がついたわけですよ。
なるほど。
うん、で、このジークワックスが公開になるっていうことで、
はい、
娘に、行くって聞いたら、行くって言いよったんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
で、ほんなまあ、ほんだ一緒に行くか、いうことで、うん、まあ、一緒に見せたわけですけど、うん、まあ、内容ね、あの、親がとんでもないって思うぐらいの内容ではあったんですけど、うん、感想を彼女に聞くと、うん、娘は娘で、あの、震えたと。
いい感想ですよね。
震えたと。でも、まあ、彼女が震えた部分は後半パートだとは思うんですよ。
うん。
だから、今のアニメーションとしても、やっぱり十分な出来だったとは思うし、
はい。
うん。だから、今のガンダムやったなっていうふうには、やっぱり僕の中でも思う。
そうですね。うん。
感想なんで。
うん。
で、まあ、問題の前半パートですよね。
32分間あるらしいですね。
あ、やっぱ32分ぐらいなんですね。
そうですよ。
ああ、なるほどな。まあ、あの、パンフレット問題触れときましょうか。
パンフレット問題、豪華版と通常版がございますわね、パンフレット。
まあ、とりあえず、その、見終わった後に、
はい。
パンフレット買わなくっちゃって、親子で、いそいそと、売店に行ったわけですよ。
うん、うん、うん。
で、店員さんに、あの、ガンダムのパンフレットくださいっつって、
うん。
たら、どっちですかって言われて。
まあ、聞かれるわな。二つあるからな。
どっち？え、どういうことって聞いたら、豪華版と通常版がありますって言われて、うん、じゃあ、豪華版でっつって、言ったら、3000円ですって言われて、あーってなったわけですよ。3000円っつって。高っ。
ちょっと高いっすよね、これ。
パンフレット3000円は取りすぎでしょ、こんな。
ちょっと高いっすよね。だからケースぐらいあるのかと僕思ってたら、それもなかったんで、マジかよって。
パンプラついてんのかな、俺
すよ。そう、ほんとね。
いやー、これはね、言ったらパンフレット2冊分ぐらいのもんじゃない
ですか。そうですよ。普通のパンフレット高いんですよ。
いや、まあ普通。
普通のパンフレットは1000円ですよ、やっぱり。
1000円でしょ、
だから。足元見やがってと思って。
1000円足す1000円は2000円ぐらいのもんやろうと思って。
そう、1000円高いんですよ、だからこれ。ケースもないのに、みたいな感じで僕なったもん。
いや、こいつは、エグいなぁと思って。
ハイグレードジークワックスの強化パーツみたいなのついてないしね。マジかよみたいな風になって。
いやー、すごいなぁ、これ。このパンフレット3000円は高すぎるな。
めっちゃ足元見られてるわ、思いながら、すいません、豪華版くださいって言いましたけど。買っとんのかいって。
僕ら二人とも豪華版で買ってますからね。
トミ様も豪華版買ってましたからね。
三人とも買ってるんや。
そう。
結局買っちゃうんすよ、こんなん出されたらね。
そう。ね。
いやえぐいわ。
えぐいっすね。
えぐいわ。映画代と合わせて何も持ってかれたから今話ですよ。
でもほんとね。
いやこのままパンフレットですよ。
はい。
パンフレット。まあまあ一通り読みましたけど。
ええ。
まあ、今回のね、その、冒頭30分っていうのが、まあ、安野さんがね、 演出つけたっていうのは、まあ、皆さん、ご周知の通りやったじゃないですか。
そうですね。もう半笑いっていうね、僕は。
全員が全員、あんのやりよったと。
もうね、僕は、いわゆる、プライベートシートで見たんですよ。
うん、はい。
横にヘリがついてて、コクピットの状態で見れる。だから横の人のことを気にしないで見れる。もう存分にもだえましたもんね。ほんと横もなんか動いてるから。バロてはんねやろうな。そう。
いやー、バロてまいますよね、あんなんされた
ら。あれって思って。ちょっと待ってって思って、最初のザクの並び？
そう、ザクの並びじゃない。最初、てて
そうそうそう、おいおいおいおいおいおいおいおい、あかんやろ、これは。
あかんやろ、これは。って。もう、あれ見たことあるぞ。変だな、って。あ、でも、
シャアの赤いザクみたいなのが出てきてるけど、どういうことなんやろ
うって。どういうことなんやろって。
あ、今回のザクの形はこういう形なのかと思いながらも、うん、あれ、この3体は、あれって思って、どこに向かっとんねんや、じゃあって。
もうハッチの開き方は。
そうなんですよ。知ってるでって。
知ってるでっつって。これ、あれ、スレンダーさん、デリブさん、あ、ジーンさんおらんけど、みたいな。
そう、チラッと、あ、ジーンがいない。あ、だからシャアが、え、待って、シャアって思って。やっぱシャアよな、これ、って思ってる。
そうね。うん、もう、ずっとニヤニヤしっぱなしっすよね、この
後。でしたね。
そう来るの
あのね、矢継ぎ早に、なんていうの、いろんなことをしてくるから、うん、シャアの声が池田秀一じゃないことが気にならないんですよ、この映画。
そうね、テンポが早すぎて。
で、それを考えてる暇は与えなかったんですよ。
ね、でもね、池田秀一さんじゃなくて逆に良かった。
良かったですよね。
本当に。逆にノイズになる、あれ。
そう。
本当に。いやー。もうね、アムロの中の人もやらかしたじゃないですか。
やらかしてしまいました。アムロの中の人はやらかしてしまいましたからね。
やらかしたから、多分。
今日のコナンで、うん、アムロトールさんでしたっけ、はいはい、コナンの、
はいはいはい。
声が草尾さんに変わったんですよ。ほんで、ちょっと僕見たんですけど、
はいはいはい、
いけると思います。
ああ。そうなんですね。
うん。
徐々にこう、移行していきつつ。
移行していけると思います。サザエさん方式で移行していけるんじゃないかと。ま、ちびまる子ちゃん方式で。
なるほど。
うん。いいんじゃないかなと思いました。これはこれで。だからこれが果たしてガンダムのアムロにフィットする、草尾さんでフィットさせるのか、また別の人を添えるのかっていうのはまた別の問題になってくると思うんですけど。
いろいろちょっと、その路線を消した方がいい。全く、
そうそう。
ないと思う。
だから最初見始めた時って、これ、マチュがテレビで見てるとかそういう設定なんかなとかって思ってて。
そこね、いろいろキャラクターの発表はありましたからね。
そう。だからそっちのキャラクターは知ってたわけじゃないですか。うんうん、だから、あの主人公の女の子がテレビで見てるだけとかっていうには長いなって思って。あれって。ガンダム第一に立ったぞって。
これってあの予告フェイクだったのかと思いましたよね。
思いました。あれって。どうやったらあの絵にこれ結びつくのって思いながら。
そこそこ長いから、それこそ30何分の
シーンがあるから。そう。
いつまでやんのって。
そう。
まあ、おもろいけれども、みたいな、ね。
そう、
うん。
シャリアブル出てきたで。
そうっすよ。あそこで震えましたからね。シャリアブルっつって。
あれって。これ、シャリアブルやんなと思ったら、シャリアブルや言うてるから、シャリアブルやって。
そう。 そう。娘に、シャリアブルってあれ前からいたのって言われて。
まあ聞かれますわな。
いたけどあんなイケオジじゃないよ。ゴリゴリおじさんやったよって。
かっこよすぎて同じシャリアブルなのが一瞬ひるんだんですけど、シャリアブル言うてるからシャリアブルなんやなぁと思って。
でもね、僕はいろいろ今回、まあ、あの、キャラクターのね、
はい。
こと調べて、
はい。
シャリアブルが当時29歳だったん
ですよ。そう、29歳ですよ、当時。木星で何があったって。
あの見た目で29って。
ランバラル35やから、
そう。シャリアブル、見た目50後半ですよね。
ですよね。あれ、髪の色も問題あるんだよね。あの、富野版のシャリアブルって。
問題よね。あんなロマンスグレーにしちゃダメですよ。
ダメですよ。ミドルのが落ちんじゃないですか。
そうですね。いやシャリアブルね。
シャリアブルですよ。
キャリアブルーも出てくりますし、カムランブルームです
よ。そう、カミランブルーム。
カムラン出てきたっつって。いや、先行のハサウェイで僕らカムランブルームでキャッキャしてた。
してましたからね。
先行のカムランあるんじゃねっつって。
つってたら、あ、ここ持ってきてるやんと思う。でも僕が一番あの前半32分で笑ってしもたんはやっぱりあのザクレロに乗ってたあいつですよ。ビグロに乗ってたあいつと二人で並んで一緒にシャーと話聞いてるっていう。うわ、マジでって。デミトリーとかおるやん、みたいな。
本当に。
立ち悪いと思って。
立ちが悪い。だからもう、ずっと笑いっぱなしです。
ずっと笑いっぱなしでしたよね。
三十何分間。ずっとニヤニヤしてましたから。
あの、01ガンダムと初めてのガンダムで戦う、白いガンダムで戦うところのあの蹴り入れるところ、絶対来るんやろうなと思って、やっぱ蹴り入れたから、ガンダムに、あ、蹴り入れたって。
あ、それでやるのね、つって。相手さんじゃないん
だ。ひどいなぁと思って、ひどかった。
すごいね、
ずーっと笑ってた。
笑ってたね、
うん。
まあ、この安野さんのパートは本当にひどい。
ひどいよね。やりすぎやろと思いながら見てたな、僕。
いや、でも、パンフレットで書いてあったじゃないですか。
はい。
まあ、今回、その、監督は鶴巻さん。
鶴巻さんなんですよ。うん、
で、今回、その、まあ、一年戦争の別世界線の話にしようっていうのは、うん、まあ、鶴巻さん発信みたいですけど、
うん、
それを、庵野さんに、やりたいんよねって言ったら、
うん、
うん、もう考えてあるっすね。
プロットが出てきた。
シャアの話やりたかったっつって。
いや、そうとは言ってないのに、みたいな。
そうそう。そうでやろうと思ってたんすね。
いや、それはあんたがやろ。
いや、あんた、もう考えてたの。
もしかしたら、新仮面ライダーの時ね、もうすでにその構想はあったかもしれないですから、ね。
あったかもわかんないじゃないですか。てか、これ、話始まったのって、2018くらいからでしょ。
あ。
だから、らしいですよ。
マジで
?8 ぐらいから、コロナ前から話が動いてたらしくて、
あ、
まあまあ時間かかったらしいんですよ。まあコロナもあったからっていうのもあると思うんですけど。
ということはもしかしたら、エヴァンゲリオンの時に、NHK で流れて、なんか原稿書いてたのはガンダムやったかもしれないですね。
かもしれない。
ああ。
いや、一人でシコシコやってた可能性ありますよ。
ですよね。
いや、それね、上がって、その、プロットが上がってきて、で脚本に起こしたら映画1本分ぐらいあったっていう。
そうか、考えてみたら新仮面ライダーって去年か。
そうそう。
去年、一昨年。今
年かな。
あ、一昨年やったらそうか、もう、ちょっとあれか。ハサウェイが上映する前から考えてたんですね。
あったみたいなんですよね。
ハサウェイが21年ですからね。うん、2021年やから。
なんか水面下では多分動いてたらしい。
なるほどね。
うん、うん。 で、まあ、その、赤いガンダムに乗って戦うのを超やりたかったっつって。やり始めるわけじゃないですか。ここ俺でっつって。
あの、宮崎駿が耳を澄ませばの空飛ぶとこだけは俺に作らせる映画と一緒ですよね。
はい、あんのやりますっつって。
ああいうことになるから僕、ナウシカ2はあんのに作らせちゃいかんと思ってるんですよ。
本当ですよ。だから、本当にね、あの、帰ってきてウルトラマンの時から何も変わってない
ですよ。そうですね。変わってないですよね。
だから、あの人、こだわりすぎて、一回ね、あの、帰ってきたウルトラマンも監督クビになってるわけじゃないですか。
ね
お前がやったら進まんつって。
だから今、ついてきてくれるスタッフがいるからこそできてることであって、
ね、
そう、やってくれる仲間がいるから、ああいうことできるわけじゃないですか。
これ、冒頭30分でも相当こだわって作ったと思う。
いや、おかしいですよ。2回見ましたけど。これ、2回目の時ね、もう笑え、もう、いわゆる出落ちじゃないですか。はっきり言えば。
出落ちですね。
出落ちじゃないですか。ほんならもう、分かってる状態で見ると、呆れるんですよ。
そうね。
ここまでやるか
やるかって。あるじゃん、2回目の感想としてはね。
そうなんですよ。
かもしれないですね。
だから逆にマッチュたちの話が面白かったですね。
ああ、うん、新鮮には見れましたよね、なんかね。
うん。
まあ、全く別物として。
ただシャリアブル出てくるとやっぱ笑いがこみ上げてくるんですよ。
ね。いやー、でもこれ、あの、まあ、テレビ版でやるじゃないですか。
はい。
これ、テレビ版って、その、あの冒頭の30分はやるんですかね。
でもやらないと話が始まらなくないですか。
僕も劇場版で見て当然よね、君たちっていうような気がするんですよね。
だからね、今回のこうパンフのインタビューっていうか対談のところで、豪華版の方についてくる対談ですよね。
はいはいはい、
庵野監督と、かと一緒に鶴巻さんがやってる、
はいはいはい。
映画版で行くんならこの形しかないっていうのを庵野さんが言ってるっていうことは、テレビ版は構成を変えてくるんじゃないかっていうふうにも。
そうですね。
思うんですよ。
組み立てを変えると思う。
変える可能性っていうカラーやったらやりかねへんなと。
やりかねへんと思います。うん、下手すれば僕はテレビ版ではやらない可能性もあるんじゃないかと思ってます。
なるほど、
うん。
劇場の足運べよって。
そう。もしくはディスク変えよっていうこと
な。なるほどね。あの、プレッシャーがかかってくるわけですね。
バンバンバンバンって
。録画はさせないよって。
そう。
あそこに関しては。
まあ、明らかに絵柄が変わるじゃないですか。
変わりますね。
ね。そこをシームレスにテレビ版でできるのかって言ったら、ちょっとどうすんやろっていうのはありますよね。
そうやね。ビギニングでわざわざつけてるっていうことは、やらないかもしれないですよね。
まあ、ガンダム好きな君らは、ね、劇場行ってるでしょ？だから、だからもう、とりあえず、あの、街の話からやるよ、つって。
即売会だけで売るとかね。
そう。やりかねない。まあまあ、同時に配信もね、多分上がる
でしょう。そうそうそう、上がるでしょうからね。うんうん、その辺はあると思うから。まあでもまあ、4月の下旬ぐらいまでは劇場で回すみたいですね。
あ、
それは決まってるみたいですよ、いろんな劇場で。
なるほどな、
うん。
なんか、庵野さんのそのこだわりが強すぎる前半パートと後半のね、また新しいガンダムと
そ
のこのまた対比がすごすぎて、
すごすぎてね。
うん、
いわゆる鶴巻色と庵野色がぶつかり合ってるんですよ、激しく。
そうね、だから、
うん、
で、あの、鳥畑様さんの方でも言ってましたけど、
はい、
僕ら二人でオフの時に、
はい、
リクさんがひょっとしたら振り食い風のガンダム
そうそうそうそう
そう話をしてて、まさにその感じでテイストだったから、
はい、テイストで来ていますからね。そのくせミハルのネタ入れ仕込ん差し込んでくるでしょ。油断ならねえなと思って。
ならねえなっていうね。そうっすよね。だからうまくそのストーリーの中にその一年戦争を織り交ぜつつ、
そ
のキャラクターもその思いっきり精神を邪魔す。しない感じで織り交ぜてきてるから、その辺の脚本力ってやっぱすごいなとは思う。
すごいですよね。
うん、まあ、
ああ、ここまでやっちゃうんだと思って見てましたね。
うん、
僕は。
うん。
すごく、好意的に。
そうっすね。
ここですよ。好意的に見たか見ないかっていうね。
うん、
あの悪意の塊のを、好意的に受け止めれるかどうかですよ。
そこ、そこですよ。だから、あれってやっぱ、アンドの悪意やと思う。
悪意ですよ。
それね。結構その後半パートでも、今後のそのいろんな謎を散りばめてるじゃないですか。
はい、はい。
だから、うまくその、今後のテレビシリーズにも興味を引くような、
うん、
やっぱり、うまくこう、テレビに誘導するように作ってあるなぁと思いながら、うんうん、やっぱりその、シャロンのバラとか、なんやねんっていう話ですし。
そう。相変わらずこの、なんか謎のキーワードを差し込んできよるわって。
そうですね。だからもうその辺はね、本当に、カラーっぽいなというか。
カラーっぽいですよね。
カラーっぽいっすよ、ね。
だからカラーなんだよね、やっぱりね。
やっぱりカラーの映画だと。
うん。
だって、オープニングというか、最初が松竹じゃなくて東宝じゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
その時点でね、今までのガンダムファンからしたら違和感しかないんですよ。
そうそうそうそう。
東宝か、あ、そうか、カラーやからな、つって。うん。だから、やっぱり、あくまでもカラーの作品なんだな、
う
ん。
カラーの作品だっていうことを割り切ってみないと、うん、ちょっと事故を起こしますね。
ですね、その、ね、
これは。
ね、うん。うん、ああ、その、まあ、ガンダムのそのデザインにしても、やっぱり今までとは違う方向性だし、どうしてもエヴァっぽく見えてしまうっていうことがありますし、で、そのやっぱ謎がどうしてもやっぱ気になる部分ではありますよね。
うんうん
うん、今までのその旧のガンオタからしても、確実にあの時代にサイコフレームとかがあったらオーバーテクノロジーなんですよね。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、だからそこをどうやってこう理由付けしていくんかっていうところが、やっぱり旧オタからしたら、どうしても気になる部分です。
あ、ありますね。
まあいろんな考察されてますけどね、その、例えば魔女がハマー様なんじゃないかっていうのがあったりしますけど、
うん
まあ、それはちょっとどうなの飛躍しすぎなんじゃないかっていう思うところも。
魔女は魔女なんじゃないですかね。
多分ね、そこはね、あくまでも、その、新しいキャラクターであってほしいですけどね。変に理由付けとかしないで。うん。まあ問題はそのシャアさんがどこに行ったかいう話。
そうですよ。
うん。
多分完全に刹那の状態に今なってますからね。刹那不正義の状態になってますから。
うん。
どっか行っちゃったっていう、ガンダムダブルオーリスペクトやんけとか思いながら見てましたけど。
LCL の海に、溶け込んでるんじゃないですか。
そうですよ。どうなんでしょうね。ドーマン船長みたいなとんな思いながら。
なんか、ね、
スターチャイルドなんて出てきようのちゃうか、みたいな。
そうですね。まあ、まあその辺のフックもあったし、
うん。
だから新しいものを、やっぱ新しいファンドもやってるっていうところがあるんだけど、不安要素としてはやっぱり、クラバ？
クラバですよね。
クラバが
でも、クラバで引っ張るいうことはあんまりないのかなって思ってます、う
ん、
僕は。
まあ、鳥谷田さんで言ってましたけど、スイッチ魔女で一回やってるんでね。
はい。
そこを多分二回同じ線は通らないと思います、
ね。そうそうそうそう。
うん。まあ、そこはどういうふうな流れにするのかっていうところと、そうね。やっぱりその、安野さん、どうしてもこれを語るにあたって安野論にはなってくると思うんですよ。
ええ。
で、本当に安野さんって、まあ、いろんなもんこう順番にやってってるわけじゃないですか。
そうですよね。
ウルトマンはやり、仮面ライダーやり、ゴジラもやりましたし、今後ね、その、ヤマトもやるん
です。ヤマトもやることになりましたからね、正式に。
で、ね、新ナウシカもいう話もね。
やりたい、やりたい言ってますからね。
ですからね。
だから最後、早尾の遺言になるかもしれないですからね。
はい、なるかもしれないですもんね。
ねえ。
だから、ガンダムもやりたくてしょうがなかった一本ではあったと思うんですよ。
うん、うん。
だから、うんうん、僕が好きな安野の中に、
うん、
青い炎に出てくる安野が好きなんですよ。
わかりますよ。だから僕ね、この、なんていうんですか、このアニメを見終えてですね、
うん
無性にガンダムとかじゃなくて、青い炎が読みたくなったんですよ。ああって。ほな、やっぱ島本先生がちゃんと、もうやめてくれ、あんのっていうのを載せてたんで。分かってんねやって。
だから、お客が来たら、ガンダムのオープニングがおもてなしの人ですよ。
そうなんですよね。
とりあえずこれを見れ、つって。やっぱりね、ガンダム好きで好きでしょうがないんだと思うんですけど、まあ、アムさん自体、その、逆襲のシャアでガンダムに携わってるじゃない
ですか。そうです。はい。はい、
ね。
はい。
で、逆襲を見て、まあ、号泣してるわけですけど、アムさんが。
はいはいはい。
で、まあ、その逆襲を見て、その、なぜアムさんが号泣したかいうとこですよ。
うん。
やっぱりそれを、そうなると、富の論を語らないといけなくなってくるわけです、うんうん、
なるほど、なるほど、なるほどね。
逆者でなんで泣けるのかっていう話ですよ。うんうんうん、前逆者でこの番組でも話したじゃないです
か。はい、はい。
なんかわからんけど最後で泣いてまうって。
泣いてまうと。
とりあえず、TM 流れて、
そうなんですよ。
泣いてるっていう。
セプテンバーと一緒なんですよね。
セプテンバーと一緒なん
ですね。某映画にかかるセプテンバーと同じように、TM のビヨンド・ザ・タイムが流れると自然と泣けてくるっていう。
だから、当時、逆者が、88年かな
?80 年。9年だと思います。
89年かな、だから。
あ、違う。89年は、パトレイバーだと思うんで、87年だと思う。
87かな？
アキラの一個前です。
だから、僕らがやっぱ12、13の時ですよ。
そうですね。
その多感な時期に、これを
見せ
られて。
小6の時ですよ。僕が。
そう。
だから、中学上がって、サザビー書いてましたもん、うん、僕、初見で。ほんな友達がそれ欲しいって言ってくれて、それで友達になった子いましたから。え、知ってるの？みたいな話。
だからやっぱり僕らの中では、やっぱりこうマスターキーになってると思うんですよ、一つ、
うん。
この逆者っていうのは、すごく衝撃だったけど、うん、何やってるかさっぱりわかんなかったじゃん。
そうですね。そうですね。
そう。だから、あれってやっぱり、富野さん自身を描いてた作品だったとは思うんですよ。
うん、
やっぱりその、ファーストで、十分あれで完結してたお話だったのを、
うんうんうんうん、
結局その後、イデオンとかザブングルとか、エルガイムダンパイン作って、
うんうんうん、
全然その、自分の中では納得がいくものが作れてないと、
うん。
で、世間の評価も、やっぱりその、そんなん作らずにガンダム作れ言われて、
うんうん、
ゼータを作って、ダブルゼータを作って、
うん、
で、結局、その逆襲のシャアまで流れていくわけじゃない。
そうですね。
うん、で、そこまで来て、富野さんは、やっぱりそのガンダムをもう終わらせる、ここでと。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
だから、やっぱりアクシズを地球に落とすのは、
そうなんですよ。シャア
自身はもう富野なんだと。
そうそうそうそう。
いうことですよね。
そうそうそう。
結局。
そうそうそう。
で、やっぱりその、アクシズで地球を終わらせるのと一緒で、もうガンダム自体を富野さんは終わらせたいと、ここ
で。そうですね。
でも、その、アムロっていう、その、富野さん自身の善意ですよね。シャアが富野の悪意としたら、アムロは善意なわけじゃないです
か。うんうんうん。
やっぱりガンダムを終わらせないでっていう行為が多いから、
うん、
やっぱり終わらせちゃダメなんだって言ってアクシズを持ち上げるだけじゃないですか。だから、そのアクシズを落とさないように協力したあの名もなきパイロットたちは若きクリエイターなわけです。
アンノなわけですよね。
アンノなわけですよ。それでアンノは泣いたわけじゃないですか。
そうですね。ガンダムが終わるんだって。近くにいて思ったんでしょうね。
なんでしょうね。で、そこで終わらせなかったことに、やっぱりその若きクリエイターとして、今後、うん、その俺たちが作っていくんだっていう決意も多分あったと思うんですよ。うんうんうんうん、で、まあその富野義行が、なんでここまで心僕らね、地球の引力に惹かれるように惹かれるわけじゃないですか。
惹かれますね。
だからもう、富野自身が、シャアの仮面を被ってるんですけど、 もう、チンコが丸見えなわけじゃない
ですか。そうですね。服着てないんですよ。
着ないじゃないですか。もう、スケスケの服なん
ですよ。大和田秀樹のガンダムさんの方ですよ。
そうそう。
ガンダム衛星連載してた漫画やったとしたら。
もう、腹股がもう、丸見えなわけです。
そうそうそうそう。
だからそこがやっぱり、魅力だとは思うんですけど。
ねえ。
で、まあ、その後ね、その F91 で。
11、はい。
言ったら、あれ、ガンダムのリブート企画やったみたいですね。
ね、今ちょっと正確に年表を引いてみるとですね、うん、1988年3月12日に逆襲のシャア。
あ、88です。
やっぱさっき87って言いましたけど、これ訂正しておきますね。88年。
88で、
で、で、F91 が1991年の3月16日なんですよ。
その3年後ですよね。
そうですね。
だから、アムロとシャアの話はここで終わり。
終わり。
でも、ガンダム今度から新しく3作作ってねって言われて。
そうそうそうそうそうそう。で、クロスボーンヴァンガードをこう立ち上げるわけなんですけど。
結局、好評振るわず1本で終了。
そうなんですよ。で、当時ですよ、この、僕は小説版を読んだわけですよ。うん、劇場にも行って、小説も読みました。うん、で、小説を読ん、富野さんが当然書かれた小説だったんですけれども、うんうん、上巻と下巻が出てるんですよ。
おうおうおう、
上巻のね、
うん、
5分の4がクロスボーンヴァンガードの成り立ちなんですよ。
ほとんど。
そうなんですよ。いつシーブックは出てくるのロナ家の話をくとくとくとくと書いとるんですわ。ほんでやっと終わりがけにセシリーと、シーブックが出てきて、クロスボーンが攻め込んできて、ジェガンがコロニーの中でやり合ってしまうっていうところで、ガンタンクが出てきたところあたりで終わりなんですよ、上巻が。
序盤も序盤よ、それ。
そうでしょう。
映画で言う。
そうでしょう。だから、後半に畳みかけ、下巻が畳みかける展開になってるんですよ。おーおーおーおー、
うん。
まあ、確かね、今ちょっと手元になくって、実は今回僕、値段が暴落してたんで、やっと取り返したんですけど、
なるほど、
読もうと思って、うん、うん。うん、確か僕の記憶が正しければ、上巻はほとんどロナ家の話やったはず。そこまで背景作っておいて、こんな映画作るんじゃなかったって富野は言うわけですよ。F91 に対して。
お
この映画は作ったのは失敗だったってはっきり言ってはるんですよね。
結局ね、まあ本当に3本立てで作る予定だったのが1本で終わってしまったっていうのは、富野さんの中ではやっぱり消化不良だったと思うんですよ。
うん。うん、
で、結局それが当たらなかったもんやから、
うん、
言ったら富野じゃない0080とか、0083とかを作っちゃって、
うんうんうん、
それが評価されるわけじゃないですか。
うんうんうん、
あの2本本当に出来がいいですからね。
ですからね、83、うん、をこう おかしなっていくねんけど、ニナ・パープルトのおかげで、なんかみんなおかしいのあの女やっていうようになってますからね。いや、物語的におかしいよって、俺は思うんですけど。
確かに。でも、あれはあれでね。
面白いんですよ。0083、残念なことに。面白いわーって。やっぱりね、ジオンものとしては非常に熱いんですよ。
熱いですよね。あれ確かにね、うん。やっぱり、加藤先生はちょっと偉大ですからね。
偉大です。僕の中での大塚明夫キャリアハイやと思ってるんで、アナベルガトーは。あれはかっこよかったわ。
かっこよかったね。
あれはかっこよかった。うん、ニュータイプ同士の戦いじゃないじゃないですか。
ね、その。
オールドタイプ同士の戦いっていうので、
そうそうそう、そこが。
オーバースペックのモビルスーツにお互い乗って、ヒロポン打ちながら戦うっていう、とんでもないなと思いながら。
そう。核兵器搭載のガンダムってどないやねんって思う。
当時僕83のおかげで、ファースト原理主義者の、友達と喧嘩しましたからね。いや、これはこれで面白いって、こんなんはガンダムじゃないみたいな。
違うところで、
喫茶店で喧嘩するっていうね。
火種が飛び火してる。
そう。
いやー、でもね、その日本が、それなりに評価されて。
そうなんですよ。
F91 が失敗した富野さんは、何を作るかって言ったら次、V ガンダムを作るわけですよ。
ビクトリーですよね。 スターダストゥーザービクトリーって言うてるアニメなんですけどね、様子がおかしいんですよ。
様子がおかしいし、あの、有名なあれですよ、あの、DVD ボックスですよ。こんなものは買わないでくださいって富澤さんが言ったや
つ。あ、そんなん言うた。
8万くらいする DVD ボックスなんですけど、
こんな50はあるからな。
こんな出来の悪いものは買わないでくださいって言ったらしいんですよ。その DVD ボックスに、庵野のインタビューが入ってるらしいんですよ。僕もそれを、あの、手に入れてないから見たことはないんですけど、
ほう。
行くところによると、その、庵野のインタビューで、その、V ガンダムを見た庵野は、富野さんのガンダムは、もうこれで十分ですと。で、これからは僕が作りますって言って、翌年にエヴァを作るわけですよ。
ああ、なるほど、うん。
だから、ガンダムをやりたくてしょうがなかった庵野さんは、ずっと脈々と、ずっと思ってたわけですよ、ガンダムを。
なるほど。
実際の自分の作品としてはエヴァを作ったわけですけど、いつかはガンダムをやりたいっていう気持ちは、うん、もう、言ったらクリエイターになった時からあったはずなんですよね。
ああ。
で、今回のガンダムですよ。
ああ、なるほどね。
今回のガンダムで、言ったらその、ソロモンを、うん、裏灘に落とすじゃないですか。
そうです。
逆シャーじゃないですか。
逆シャーなんですよ。
あれは
形が一緒っていうね。
逆シャーのオマージュだと思うんですよ。
オマージュですよ。
ですよね。
ですです。
で、あの、逆シャーの時に散々叩かれたらしいんですけど、
はい。
あの、ソロ、アクシズを、
はい。
持ち上げてもしょうがなくねえ問題ですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
後ろから押して軌道をずらした方が地球に当たらないんじゃねっていう それの回答を今回やったと思うんですよ。
なるほどなぁ、
うん、だから今回その話の流れ上あそこでゼクノバっていうのが起こって、
はい、
まああれが結局なくなっちゃうわけですけど、
うんうんうん、
まあ話上そういうわけにしたわけですけど、
うん、
結局のところ今の庵野の心境としては、
うん、
富野になってると。結局、ここまでは、俺がやったと。
なるほど。ああ、なるほど。そういうことが。
うん、あとは、お前らやれよっていうところの、オマージュだと僕は思うんですよね。
なるほど。深いですね。
うん。
うん。
だからそれが、分かったときに、あ、庵野やりよったなと。感じたんですよね。
だからやっぱ鶴巻さんの作品にはなるんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
だから鶴巻さん、あと頼むでっていうところの30分だったと思うんですよね。
なるほどね。ここはとりあえず俺がやっといて、前段はもう全部引き受けると。
うんうんうんうん、
あとは好きにやってくれ鶴巻さん。
そうそうそうそう。
エヴァでは苦労かけたなっていう。
だからあそこでチンコ出すわけですよ。
なるほど。
そういうふうに僕は撮りましたけどね。
なるほどね。
まあ、パートについてはね。だから、まあ、パロディっていうふうに揶揄されるかもしれないですけど、最近の庵野さんのやり方って、もう全部あれじゃないですか。
あれですね。
結局、今まで自分が好きだ持ったものをトレースして、
うん。
で、見る人によっては、おう、これもそのままやってるだけやないかっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう。そこはやっぱり、庵野さんなりのこう、考えがあってのものなんかなっていうのが、初めて今回のガンダムで分かったかなっていう感じかな。それは今まで自分が好きだったガンダムを、フィルターがあったから気づけたところであって、その、ウルトラマンとか仮面ライダーはそのフィルターがなかったからっていうのはあったかもしれないですね。
なるほどなぁ。すごくわかりやすいですね、それは。
だから、結局のところね、この映画を語るにあたって、庵野論、富野論には絶対なってくるんですよね。
なるほどな
ぁ。
富野監督からしてあれだったんでしょうね。エヴァっていうのはすごく見てられなかったんでしょうね。
それは。
その結論が単映ガンダムなんでしょうね。
でしょうね。だからまあ。
単映が1998年のはずですからね。確か。 あの時僕いろんなこと言うてた覚えてますよ、バイトの子に。多分あのガンダムの、単位ガンダムの仮面、あの頭の兜が取れるんやで、とか言うてましたよ。角が上にこう変形すんねやで、とか言うてたら、最後まで単位あの形やったから、ああ、シドミードって偉大やわ、って。
そら、シドミード先生のものをいじるわけにいかん。大人の事情やと思った。だから、
ね、
一番苦虫噛んだのはパンダやと思いますよ。
でしょうね。で、あの、後に過渡期始めでマスターグレードするじゃないですか。ね、あれ僕、3体作ってるんですよ。単影ガンダムは。好きで。ギミックが。かっこええわーと思って。すごくかっこいいんですよ。あれ、立体にすると。
ね、うん、
うん。
なかなかね。
意味なく3、買い作りましたからね。
うんうんうん、
組み立てて、
うんうん。
惚れ惚れするわって。ほんで、カラーリングをプロトタイプにわざとしたりとかね。これは G3 にしてやろうとか。
まあまあ、本当にね、その、今おっしゃるように、魔改造なんですよね。
はい、そうです。
だから、今回の話も、その、俺たちが好きな一年戦争魔改造へ。
そうそうそうそうそう。
いやー、すごくね、なんて言うんだろう、罪な映画だなと思いました。
罪ですよ。
ですよ、ね。
もう卑怯この上ないと思いましたから。
ない。
だからね、なんて言うのかな、多分ね、俺ならこう作るやと思うんですよ、やっぱり。
うんうんうん、そう
やっぱ、アンノがガンダムを作らないはずがなかったというふうにしか見れないな。
う
ん、僕、いろいろなガンダムが今出てきてるけれど、うん、そうなってくると、やっぱアンノにガンダムを作らせてあげるべきやろうって思うし、うんうん。
そうですね。多分もう、俺が世の中で一番ガンダム好きなんだって言いたいなと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。お前何回俺はガンダムで抜いたと思ってんねんっていう。多分それあると思うんですよ。
だから、ね、本当にシャアが乗ってるガンダムの話を書きたいっていうふうに言ったっていうのは、うんうん、本当に心から思ってると思うんですよ。うん、てか、シャアって究極の中二病じゃないですか。
そうですよ。
ね、だからその中二病心を多分ずっと追いかけてるんだと思うんですよね。
なるほどね。
うん、もうね、あんなヘルメット被ったり、袖まくり上げたり、本当に中二病の
二十歳ですからね。
本当に大人じゃないですよね、あの人。
はい、
これが若さか、つって殴られてましたけど。
若さか、殴られてましたね。
殴られてましたけど。
神優にね。
あんたも子供だからね、つって。
いわゆる表舞台に立ちたくない、立ちたくない。うん、でもザビ家は滅ぼしたい、滅ぼしたいという、ただこねてるだけなんか G オリジンですからね。
だから、G オリジンも、
はい。
言うたファーストガンダムの再解釈じゃないですか。
再解釈。安彦さんから見たガンダムなんですよ、
う
ん、あれは。
だから、もし、もう、もちろんその一年戦争の正史は、そのまま踏襲しつつの、
はいはい、
その、
は
い、言うたらバックグラウンド、裏側を補強したというか、その裏側を
補強してますね。
のが安彦ガンダムだとは思うんですよ。
骨格があったら肉をつけたんですよ。
そうそうそうそうそう。
うん、
そういうことですよね、
うん。
うん。だから今回のガンダムは、その、ファーストの補強というよりか本当に魔改造っていう、
ね。魔改造ですよ。
ですよね。
俺たちのガンダムはこれだんですよ、
うん。うん。もう、やっぱり、鶴巻さん自体もパンフレットで語ってますけど、仮想戦記なんだと。
仮想戦記なんですよね。
いうところ尽きるかな。
そう。
ですよね。うん。
だから今まで僕、仮想戦記ものって読んでなかったなと思ってたんですよ。うん、鶴巻さんのインタビューを読む前。
はい。
読んでたんやって思いましたからね。富野さんの小説は全部読んだわって、確かに。
確かに。
ガイアギアまでちゃんと保管してたわって。うんうん、ガイアギアの復刊を僕は望むんですけどね。あれ良かったんだよな、終わり方が。
そうね。だから富野さんも、やっぱり、いろんな人の人生歪めてるじゃないですか。歪
めてますね。
それこそ安野さんしかりですけど、やっぱ僕らにとっても、いろんな で、人生歪められてるというか。
性癖まで歪められた感覚ありますからね、富野義行と宮崎駿には。
だから、ね、この番組を撮る前に、僕とリクさんとで、プライベートの話してましたけど、全部ガンダムに置き換えて話して
る。そうです。置き換えて話ができるっていう。これおすすめですよね、あれ。会社の愚痴はガンダムで話せっていうのは。どこで聞かれてるか分からへんから、ガンダムで話した方がいいよ。
そうですね。
どういうことか今聞いてる人全くわからないと思いますけどね。
そう。暗号で話すっていう。
暗号で話すっていうね。
一緒だと思う。
そうそうそうそう。
いやだからまあ、テレビシリーズがどういうふうに展開するか。
うん、そうですね。
やっぱ、ざるを得ないかなっていうふうには思いますね。
カラーの初めての地上版での連続アニメ。
あのね、
なのかな、
竜のお医者さんがあるかな。
竜のお医者さんっても BS でしょ、はい、歯医者さん。
あれ、一応総合でもやってなかったの、
総合でやりました
っけ。やりましたね。
あ、
竜の歯医者さんが多分、テレビ版では初めてのカラーの作品だったかなっていうふうには思うんですけど。うん。まあ、その、娯楽作品として、本当に、今回のガンダムっていうのは見る人も多分多いと思いますし。
うん。何しろ話題作になりましたからね。
一気にね。
ねえ、のし上がりましたからね。だからやっぱ持っていき方がうまいよなって。
はいな
ぁ。うまい。
やっぱりこの劇場版も、いきなりね、もうテレビシリーズでやろうかって言ったのに、あ、これ劇場でやった方がいいんじゃねっていう方向転換したみたいですけど、まさにそのプロモーションが成功してる例かなとは思いますよね。
うん、相変わらずプロモーションがうまいじゃないですか。まんまとはめられる僕たちっていう感じがしますけど。
これ、ドキュメント追っててくれんかファンのパートもう爆笑でしょうね、多分ね。鶴巻さんがどんだけ振り回されてるかっていう。
もうでもノリノリで作ったのはわかるんですよ、見てて。
でもね、絶対ね、仕上げまで遅かったはずなんですよ。
あそこだけね。
あの30分ですけど、こだわりにこだわり抜いて、多分、ずっと頭の中で考えてる時間が長すぎて、何もしてない時間が長かったと思うんですよ。
もうなんか本当にマブ、マブ、マブ、マブ、マブ、マブ言うてるから、マブてって思ってる。
本当に。イチャイチャ、イチャイチャしてましたから、
ね。イチャイチャ、イチャイチャしてましたよね。そう。
まあ、これは。まあ。
まあ、立ちの悪い、立ちが悪いですよ。
立ち悪いっすね。
立ち悪いっすよ、これは。
まあ本当にその、自分が逆襲のシャアを、初めて見た時の体験を、
はい、
やっぱり、その、ジークワークスで娘が同じように目をキラキラさせてるのを見た時に、すごく感慨深かったっていうのが。
でしょうね。いい話だなと思いましたもん。
なんか、ね、親子でこういう共通言語ができるのってすげえなと思いながら、なんか、すごく嬉しかったですね。
よかったですね、オタクで。
オタクでね。まさかこのガンダムっていうコンテンツでね。
そうですよ。
子供と話できるっていう。
だからまあ、スパスパさんのお嬢さんがちゃんと反応してるっていうことは、うん、若い子にビビッドに来るものがあるっていうことだろうなって僕は思ったんで。ということは、マチとニャーンは正解なんだな。
だと思いますね。やっぱりキャラクター造形としても、やっぱり本当に、
そう。
あの、タケさんが作ったね、キャラクターっていうのは、今の子に響くキャラクターだったのかなと思います。う
ん
う
ん、それでいて、声優さんを結構、あの、中堅どころですからね、はい、もう黒沢智代さんと石川由依さんならば、中堅どころの二人で持ってきたっていうところが、オーディションでやっぱり、引っ張ってきてるみたいですけど、なるほど、と思って。
なるほどね。まあ、本当に、池田秀一さんがやらなくてよかったかなと。
よかったですね。キシリア様の声は似てましたね、しかし。
ね、
雰囲気出てるわ、とか思いながら見てましたけど。
山真美さん、本当にね、報道ステーション見てたら、キシリア様だって思ってしまうんです。
でも、そうか、G オリジンでキシリア様出てくるから、人はおるっていうことか、ね、あのライン。
あのラインはね。
そうか、そうか、G オリジンの遺産があるんだな、そこに。
そう。 まあ、新オリジンも G オリジンで、本当に業が深いと思いますしね。
まあ、うまいことできてるよね。
できてますね。
G オリジンは、話の補完として。
うん、本当に。
シャアが裏であの時代何してたのかっていうのは。
うんうん、
そうそうそう。
なんか、まあ、次、ね、ヤマト、アンノさん。
ヤマト、はい。アンノさんはヤマト。
ヤマト。まあ、どう作るのかっていうところですよね。
ですね。
うん、あとね、ちょっと、ヤマトになると、ちょっと世代が一個上になるんですよね、なんか。
はい。わ、うん、かります。
そこまでの思い入れが僕にはないので。
白色水星編は思い入れあるんですけど、うんうん、なんか、あれはすっごい面白かったっていう記憶があるんですけど、うんうん、そうなんですよね。ヤマトはこう、だからガンダムほどの熱は僕もないんですよ。
そうなんですよ。
ヤマトは、
うんうん。でもまあ、アーノさんからしたらドンピシャ世代でしょうからね。
ですからね。
うんうん、そこはもう。
そうなんだよな
ぁ。ああ、本当に今のクリエイターさん方が、ね、ガンダム好きな方もやっぱりいらっしゃる、たくさんいらっしゃるでしょうし、その、いろんなクリエイターさんがガンダムをやりたい中で、アンドが、やっちゃうっていうところが、
また、
うん、早おかしてるなと思いますけど。
あれですよ、俺はもうやった、あとは好きにしろですよ。
シンゴジラでね、
そうですよ、あれですよ。
字でやってるっていう。
そう。まさにそれをずーっとやってるな、今。
だから、今回のガンダムはまさにそれだったかなって思いましたね。
うん、思いますよね。だからすごくこのジーク、アクスの、この、英語にした時のこの文字、
うん
うん、ほんで、X までの字に関してもいろいろ考察が出てるので、
はいはいはい、
多分、全部保管するんじゃないか、やっぱりっていうふうに、うん、考察してる方もいらっしゃいますね。すべてのガンダムを包括していく、流れにするんじゃないかっていう。声は上がってますね。
うん、
まあ、宇宙世紀原理主義者とファーストガンダム原理主義者は怒ってますけどね。
あ、怒ってるんだ、やっぱり。
怒ってる方をいらっしゃいますよ、やっぱり。見てると。
いやもうちょっとね、柔らかくなりましょうよ、もう。次の世代にバトンタッチしましょうよ。まあね、成功のハサウェイがね、大規模が、
そうです、ね。一応やっぱり作られているということがはっきり出てきたので、ね、よかったんじゃないですか。
来年のね、来年ぐらいでできんじゃないかっていう。
ラインナップで載ってるという感じで、よかったんじゃないですかね。
うん、そこは、やっぱすごく楽しみかな。
ですよ。日本のことよくわかってない海外サイトの人たちは、ああ、最終章やー言うて喜んでるらしいですけどね。いや、それ第2部だから。
そう、2部だから。バラバラ
だからガチのガンダムはそっちでやりゃいいんだよって僕は思いますね、うん、カラーはもう好きにしろなんだと思うんだよ ね、
うん、
やっぱり、
うん、そうですだから、
うん、
まああくまでもその仮想戦記なんでその
そうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそ
そこは今のガンダムとして温かい目で見りゃいいんじゃないかなっていうふうには思いますよね、うんうんうん、
そう思いますね、うん、面白ければいいじゃんって僕思いましたけどね、
う
ん、
思います
あ
で今の子にねそれこそ受け継がれていけば
そうガンダムが受け継がれていけばいいかなって、
うんうんうん、だいろんなガンダムこの先も見れるわけですから
そうですそうです
オワコンにしないことが一番だと思いますよ、うん
僕も本当に非常にジークアクスの形がかっこいいっていうか、足元がかっこいいんですよね。
だから、造形ですよね。コアファイターが、ブースターのところ、
そうなんですよ。
バックになって、コクピットがエントリープラグみたいな。
そうなんですよ。
ところですよね。エヴァやんと思
います。エヴァやんと思いますよね、これ。
ですね。
で、やっぱり、インタビュー読んでて、うん、やっぱりなと思ったのは、バルカン法の絵のこだわり。
はいはいはい。
逆襲のシャアの特報から来てるっていうのを聞いたけど、ものすごい嬉しかったもん、僕。一緒一緒。
だからもう、逆シャアで脳焼かれてるんですよ、みんな。
ねえ。めっちゃかっこよかったもん、あれ、と思って。
そうね。
そう。
逆シャアな。
だからファンネルじゃなくビットっていうところがいいんですよね。
う
ん
う
ん、
そうね。この辺のね、造形は上手やなってやっぱ思いますよね。
ですよね。造形はうまいよね。
うまいですね。うん。そう。四つ目のガンダムね。
四つ目のガンダム。うん、悪い顔してるんですよ、
赤いガンダム。
うん、
そうね。うん。
どことなくやはり2号機を彷彿させる赤いガンダムで、やっぱ好きなんやなぁと思って。うん
まあ本当に、イフものとして楽しく見れたら、
そうそうそうそう。
いいかなと思います。
うん。でも、ああなってくると、やっぱりシャロンのバラがどうのこうのって言うてるってことは、キシリア様は何かを知ってたんでしょうね。
うん。まあ、多分、ララーが関わってくるのは間違いないかなとは思います。
フラナガンさんが出てきてるっていうことはね。
出てるってことは。
うん。
オブジェクトって言ってたのも、まさきカラーだなと思って。
言ってましたね。
ゴルゴダオブジェクトとかで、エヴァで言ってましたもんね。
うん、言ってました、言ってました。
そう。
だからやっぱカラーなんだよっていうとこを頭に置いといた方がいいかなって。
そういうことですね、うん。
だから立ちが悪いよっていうことなんですけど。
うん。からまあ、そのパラレル世界の概念とかも、言ったらエヴァでやってることやし。
うん。
うんからまあ結局、そのララーが多分そのシャロンのバラ的なものにひょっとしたら溶け込んでる可能性があるのかなっていうふうに思ったんですけど、それが本当にそうやったとしたら、そのまあエヴァ的な発想だなと思います。
単影ガンダムになって出てくるかもしれないですよ。単影ガンダム黒歴史で過去を封印したか、あれガンダムでしたからね。
まあ、うんと、まあもう一つ付け加えるとすると、やっぱ戦闘シーンすごく良かった。
良かったですね。かっこよかった。
かっこよかったですよね、
うん。うん。
すごく迫力のある戦闘シーンだったかなと思いますし、うん、結局娘が震えたっていうところもそこの部分なんじゃないか。うん、
なるほど。
見、うん、終わった後に作画がやべえって言ってました。やべえ、こいつオタクになっちまった。
いやー、作画はやべえよね。あれをテレビでやろうとしてるっていうことなんだから、作画はやべえよ。確かに。ああ。いい言葉だよ、それは。
言葉やけど。
ええ言葉だよ。もうアニメーター冥利に尽きると思いますよ。作ってはる皆さんは。
いや、としてはモンスターを作ってしまった。
作ってしまったんですよ。本当にね。率直な意見なんじゃないですか、でも。
ですね。
汚れてない率直な意見じゃないですか、はっきり言えば。最近エヴァを乱しただけであって。
だから、そのエヴァを乱したところか、アンノとか言われてもわからないわ。
わからんもんね。
でも親父はアンノがアンノがって隣で言うと。アンノやりおったっつって。
そうなんよな。
てかもうちょっとアンノアンノ言い出したらやばいかなと思いますよね。
でもまあ、どっちかというと、鶴巻色が濃いものを見るのは悪いことじゃないかなと思います。
本当にね。
僕。
うん。ちょっと振りくりを見せるのはどうかなと思う。
あれは自分から見た方がいいかな、
ね、振りくりは。与えられるもんじゃないかなと思いますね、うん、あれも。
エウレカセブンを見させてあげてください。
なるほど。ねえ、ちょっと、いろんな、師匠が。
そうですね。
いるので、うちの娘は。
そうですね。
間接的に。
もう、スパスパさんの、パートナーさんからしたら、もう一番このリクっていうやつが悪いと思ってると思うんですけど。
いろいろね。このおっさんどもは何をしてんねや、娘。いらんもんをインプットしてるでっ
つって。ただ確実に面白いものをインプットしてるんですよ、ね。
そうですよ。
そこなんですよ。
ええ。まあ人が、面白いって言われるものを見るのが一番最短ルートですからね。
そうそうそうそうそう。豪が深い人らが面白いよっていう
ぐらいだからね。そう
ですよ。本当。ああどうなって。 くんでしょうか。まあ、いつもね、こう僕が、一、二、三の冒頭で誰かに告白をし続けてるっていうところがね。
っていうのがね。
大々的に吉高由里子さんが好きですとかって言えてるっていうところが、ものすごく僕の中でストレス解消になってるんですけど。
癖ですね、もう。
癖ですね。
癖ですね。
今日は誰のこと好きって言おうっていつも思ってますから。今ちょっとNHK で黒沢智代さんが声を当ててる岩倉光美さんが E テレで大活躍してるんで。
あ、そうなんですね。
やってるんですよ。日曜の5時から。スキップとローファー。
なるほど、なるほど。
ほんで、もう、NHK でやってるんですよ。で、欠かさず見てるんですよ。ほんで、ね、今、コミックの方が11巻まで出てるんですよね。ほんで、みんながどうなっていってるかっていうの知ってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、今3話までだったんですよ。うんうん、ちょうど映画見に行ったところです
わ。はい。
みんなで。はい、で、まこちゃんとゆずちゃんが仲良くなるとこなんですよね。もう全部その後に、ゆずちゃんとまこちゃんがどうなっていってるのかっていうのを知ってるわけじゃないですか。
すね、
泣けるんですよ。
未来の世界線を知ってますから、ね、
そう。ね、自分の中のブラッシュアップライフなんですよ。
何週目やこれっつって。
そう。知ってね、この二人がどうなるのかって。もうそれだけで泣けてきてしまうっていうね。あかんねえ、スキップとローファー。やばいわ。
一週目でもやばいのに。
ねえ。
何週もしたら投げてくるよ、そら。
そう。だから、まあ、やっぱ面白いです。
うん。
やばいね。いいアニメだなって。
そうですね。
思います。
じゃあ、黒沢智さん、これからね、どんどんステップアップしていくんじゃないですか、これ、ね、
そうですよ。
うん。
響けユーフォニアムの大前ちゃんを10年間演じ続けた人ですからね。
う
ん
う
ん、
そうね。なんか、
う
ん、
そうそう。
そこのね、サクセスストーリーになるんじゃないですか。今回のジップアクスが。ね。
ガンダムのヒロインになりました
ね。りましたからね。
もういろんな見てないイラストレーターさんが街を描いてますからね。
あ、そうね。
まだ見に行けてないのに街可愛いって言って描いてるっていうところがもうほぼ現象になり
だ
した。
そうですね。だからやっぱり今の若い子の中での一つ大きな一本になったんじゃないかなとは。
ですよね。
思いますね。うん。
だから、まあ、ね。原理主義者の方々はもうちょっと多めに見てあげて、そう言うて見るでしょっていつも思ってるけど。文句言いながら。
けしからんって言
う。けしからんって言いながら、けしからんって言いながら片手にはハイグレードとマスターグレード持ってるんやろみたいな。
あれ人たちね、処理して買いに行きますからね。
そうでしょう。ヨドバシカメラ並んでるじゃないですか。
並んでるわけじゃないですか。
転売ヤーのせいで買えなくなるからとか理由をつけて。ねえ。いやまあ、何しろガンダムというものは呪縛ですから。
呪いですよ。
呪いです。そうですよ。
これをね、やっぱり、12、13あたりで浴びてしまうと。
やばいですよね。やばいですよね。僕らがサイコフレーム浴びたように。
そうそうそう。キラキラ見えちゃうから。
そうなんですよ。キラキラ見えちゃうから。そっからこの推し守るって人は誰って言い出す可能性ってありますからね、これから
。まあ一部の人が神だってなる。
そう。神がいる。神がいるって。中井くんのおかげでおそらく、花束はあそこにはまき込まれたんやろうなと思って、神が出たとこまで見てたんですけど、あく絹ちゃん可愛いな思いながら。神がいる。何のことがわからない人は、須田まさきくんと有村架純さんの花束みたいな恋をしたを見てください。
それを見てから、うちのね、みたいな恋をしたの回を聞いていただければ。そう、
聞いていただければ。あれは推し守るの映画ですから。そう。
ね、トイレットペーパー。
なんかわからないですよ。スパスパさんのお嬢さんもいつかスパスパさんに須田まさきくんを連れてくるかもしれないですよ。
けしからんって言うてる。
そうか、小林薫のポジションになるのか。ね、そんな感じで、はい、いい感じで、いい感じですね。言い残すことはないですか。
長いこと喋りすぎました。
暑かったですよ、富野論のところは。
権利主義者かって言われるんですよ。
はい、僕は明日単映ガンダムの DVD 全13巻が届きます。やられとるやん。
やられとるや
ん、一回。富の的なものが見たくて仕方なくなってね、単映がどうせなら見たいと思って。
摂取したくなる。
摂取したくなったんですよ。で、ふと、うん、ポチポチっと、調べたら、はぁ、全13巻が手頃な値段であるって思って。って、ポチりましたね。
買っておこうって。
そう。もう置き場ないですよ、本当に。
いやいや、物で置いとかないと。ね。
そうです。です、です、そうです。もう。
いやー。
見ようって、楽しみにしようって、ディアナ様、ディアナ様見よう、みたいな感じで。
とにかくね、その作品が続ける限り多分僕らを呪いにかかって見に行くんでしょうね。
そうですね。まあもう一人、ガンダムという富野の呪いにかかった福井春俊先生は今どうしてんのかなっていうのはちょっぴり思うんですけど。
そうですね。
そう。あの人もかわいそうな人ですからね。もうガンダムしか書けなくなっちゃったっていう。ガンダム以外も面白いも書くんやけどなぁと思いながら。
いろいろ呪いがかかってます。
あちこちね。はい。そんな感じで。はい。はい